釈尊が托鉢で、ある村に訪れた時であった。春の種まき準備に慌ただしく働く使用人に、農家の主人は朝ごはんを配っていた。その時、姿勢を正した托鉢姿の釈尊が主人の目に留まったが、主人はその分け前を施そうとはせず、それどころか彼はつかつかと釈尊の前に近づいていき、言葉を投げかけた。社門よ、我らは自ら種をまき耕し、自ら取り入れをして職を得ているのである。社門よ、何時もまた自ら種をまき耕し、自ら収穫して食するがよい。その言葉は、自ら労働することなく精神修養を生きる糧とする者にとって急所をついた言葉のように思われる。そして釈尊はその言葉に対し、主人、私もまた種をまき耕し、職を得ているのである。主人は釈尊の予期せぬ意外な答えに懸念な顔をし、いぶかしげに見つめるのである。そして主人は、釈尊の牛も桑で耕す姿も見たこともなきゆえに、あえてその真意を説いた。何時は自ら耕すものなりというも、我は何時の耕すを見たることなし、我はあえて何時に問わんとする。我らはいかにして何時の耕すを知ることを得べきか。その問いに釈尊は静かに答えた。信仰は種なり、時勢は雨なり、知は首輝につなぎし好きなり、決意はその絵にして、不動心はその縄なり。身において守り、語りにおいて守り、食するにはよく量を知り、症状をもって草刈りとなし、修行に励むは我が休息なり。精進は重荷を負っていく牛にして、我らを悟りの境地に運ぶ。我ら行いて帰ることなく、我ら赴きて悲しむことなし、核のごときが我が心の耕しであり、悟りはその収穫なり。我ら核のごとく心を耕し、すべての苦悩より下脱せり。人は自ら額に汗して耕し、穀物の良き収穫を得るのは尊いことであり、まさに主人の言う通りである。だが人は自ら耕すものは決して田畑のみには限らない。それは人の生きるは食べるためだけに生きるのではないからである。人間精神の荒野を耕し、精神的悟りを得て人生の苦悩から解かれる修行も、釈尊は我も耕すと語ったのである。主人は釈尊の解かれた真意をようやく理解し、納得することができた。そこで主人はうやうやしく、尊者は誠に耕す人であらせられる。尊者の耕すは精神の荒野であり、人間を苦悩から解き放つ修行であることを、私は今納得することを得ました。どうぞ尊者よ、これを受けたまえ、と言って朝ごはんを施そうとした。だが釈尊その供養を退け、主人に教え諭した。我は教えを説いて職を得る者にあらず、そは知見ある者の行為にあらず、故に我は教えの対価は受けず、ただ精神の荒野を耕すが我が修行なり、諸々の煩悩を尽くし果たして 誠に尊敬すべき聖者を皆は、主人よ、かかる人に供養せよ。そこは功徳を求む者の福殿となるであろう。供養とは本来人間の優れた人格や聖なる尊厳に対する敬意でなければならない。供養は対価であってはならない。悟されたゆえに施す供養はもはや供養の純粋的価値をなくしているのである。托鉢修行者への供養はただ尊敬の念より与えられるべきものであり、決して説法の対価として与えるべきものではないのである。托鉢はただ黙念として家々を訪れ、供養するものがあれば受け、与えるものがなければ立ち去る。ただこの作法のみである。